お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書9章9節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書9章の学びをしていますが、9章の9節。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。この箇所についてマギー博士は続けて次のように述べています。マルコの福音書11章の11節にはイエス様のエルサレム入場について次のように述べられています。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。主イエスは宮の中のすべてを見て回られました。しかしその日、両替人はそこにはいませんでした。なんならその日は安息日だったからです。主は宮を見舞われた後、エルサレムを去られました。主はシュロの土曜日に王として来られました。その後主が日曜日、週の初めの日に入って来られた時には、宮には両替人たちがいて、その時主は宮を清められました。そのことがマタイの福音書21章の12節に次のように書かれています。それからイエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。これはなかなか驚くべきことです。この行動は主が唯一この地上で取られた祭司としての行動でした。ヘブル人への手紙の著者は、主がこの地上の祭司ではなかったことをはっきりさせています。ヘブル人への手紙8章の4節。もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭司とはなられないでしょう。律法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。当時、あえて宮を清めようとする祭司は一人もいませんでした。でも主は、シュロの主日に宮に戻って来られたときに宮を清められたのです。それから主は、月曜日にまた宮に戻って来られました。その道すがら、イチジクの木を呪われました。そのことがマタイの福音書21章の23節に次のように記録されています。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来て行った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？この日には主は宮で 民衆に神の国のことを教えておられたことに注目してください。主イエスはこの日、神様のために語っておられました。ですから主イエスはこの時、神様の預言者であられました。その時に主は、あらゆる攻撃と反対に直面されたのです。しかし主は敵を黙らせられました。主の御声は神様の声でした。主はヨハネ14章の9節で、私を見た者は父を見たのですと言われましたが、確かに主の御声を聞いた者は、父なる神様の御声を聞いたとも言えます。ですからご覧の通り、キリストのエルサレムへの入場は、一度ではなく三度ありました。イスラエルの国に対して、主が最終的に姿を見せられた時には、預言者、祭司、王としての主の三つの職務を示しておられたのです。私たちは主の入場が勝利の入場となるはずではなかったということを見てきましたが、そもそもそれは入場だったのでしょうか。いいえ、実際主は入場ではなく、そこから退こうとしておられたのです。主はこの時エルサレムに住んで、王としてその国を支配するための手配をしておられたのではありません。主は過ぎ越しの食事をする場所の手配をするために弟子たちを使わされましたが、そこに住むためにアパートを借りるために彼らを使わされたのではありませんでした。ですから主は国の統治の準備をしておられたのではありません。そうではなく主は受難と苦しみと死と死の門をくぐって行かれることの準備をしておられたのです。つまり主のエルサレム入場は、主の死と復活と昇天と取りなしと敬虚の時に再びこの地上に来られること、そして最終的に王として来られるということにつながるご計画の一部だったのです。実際、主の勝利の道は、小さなロバに乗って、ベタニアからエルサレムに行く道だけに制限することはできません。その道は、主が世のもといの据えられる前に、ほふられた子羊であられた永遠の過去に始まり、永遠の将来に続くところの旅の、ほんの小さな一部分にしか過ぎないのです。このような背景に沿って見なければ、主の入場は意義深いものにはなりません。イザヤ書57章の15節にあるように、主は永遠から出て来られたお方、または、意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方として、エルサレムに入られたのです。モーセが詩編90編の2節に書いているように、主イエスは、とこしえからとこしえまで、あなたは神ですと唱えられるお方なのです。つまり永遠の昔に向かって、物の尽きる最後の一点から、永遠の将来に向かって、物の尽きる最後の一点に至るまで、主イエスは神様なのです。教会ではこれを勝利の入場と呼びますが、私は城を退くと書いて勝利の退場だと思います。ホサナと叫びながら主の後についていった群衆は、主が神様の御子、世の救い主であるとは考えませんでした。なぜならその日に、ホサナといった同じ群衆が次の日には主を十字架につけよと叫んだからです。誰が描いたものであるか、 画家の名前はわかりませんが、私が今まで見た中で最も意義深い絵の一つは次のようなものです。その絵には背景には三本の十字架が立っていて、前景には小さなロバが白の歯を噛んでいるのが描写されています。つまり主のエルサレム入場は決して勝利の入場ではなく、城から退くという意味で勝利の退場だったのです。その6ヶ月前、主はしっかりとご自分の御顔をエルサレムに向けられました。それはエルサレムに死にに行かれるためでした。主はあらかじめ定められた計画、自覚された手配、明確な決定によって行動されました。偶然は一つもありませんでした。主がエルサレムに入られるとき、主は永遠から出てこられ、永遠へと入って行かれようとしていました。ですから十字架と空っぽの墓は、主の最終的な目的地ではありませんでした。焦点も主の物語の結論ではありませんでした。主は今まさに死にかけている強盗に対して、ルカ23章の43節で、まことにあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます、ということがおできになったのです。主がこの地上に戻って来られるとき、主は王として来られます。ですから私たちは将来を覗き込みながら、マシュー・ブリッジが作った聖歌を次のように歌うことができると思います。多くの冠を主に捧げよ。子羊はご自分の御座についておられる。聞け。どのように天の賛歌が、それ以外のすべての音楽をかき消すのかを。目覚めよ、我が魂よ。そして歌え。お前のために死なれた主のことを。そして永遠にお前の並ぶもののない王として主を迎えよ。さて、9節の解説を終わろうとしていますが、この節の重要性が理解できたでしょうか。この節は、ゼカリア書のこの箇所を正しく解釈するための鍵なんです。私たちはアレキサンダー大王が現代のトルコにあたる場所に行進していって、これらギリシャの町々を破壊するのを見てきました。その後彼は向きを変えて世界中の要所に行くために通らなければならない場所であるところのイスラエルの地に向かいました。彼はまず北のアッシリアの大きな町々を破壊しました。それから私たちは彼が約束の地に入るのを見ました。最初にペリシテ人たちの地に入り、その後エルサレムにやってきました。誰もがアレキサンダー大王はエルサレムを滅ぼすものと思っていました。なぜなら、そこの大祭司が、それまでメディア・ペルシャに支払っていた貢ぎの金をアレキサンダー大王に支払うことを拒否したからです。大祭司は、メディア・ペルシャとの条約を守る義務を感じていました。当然ながら、このことはアレキサンダー大王を激怒させ、彼はエルサレムを破壊するつもりでいました。 でも彼は大祭司の幻を見たためにエルサレムを結局破壊することはしませんでした。ゼカリアはここに二つのエルサレム入城を比較しています。エルサレムへのアレキサンダー大王の勝利の入城は見る価値のあるものでした。でもここではイエス様は小さなロマに乗ってエルサレムに入られるのです。そしてイエス様は世を破壊するために来られるのではありません。主はこの世を救うために来ようとしておられるのです。主は大きな王国を作り上げ、ご自分に仕える大勢の信奉者を引きつけるために来られるのではありません。主はご自分がこの世に来られた目的を次のように述べておられます。マルコの福音書10章の45節。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。繰り返しますが、イエス様がイスラエルの王としてエルサレムに入って来られたとき、それは勝利の入場ではありませんでした。それはむしろ城を退くという意味で退場だったのです。主はこの地上を去る準備をしておられたのです。でも主はまた帰って来られます。この世はイエス様をどうするか決めるために長い時間を与えられています。ですから人々は主に関して決断をしなければなりません。主はいつの日かこの世に平和をもたらされます。ですから主は次のように言われます。ゼカリア書9章の10節。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も断たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。エフライムは北王国を、エルサレムは南王国を示しています。一つはアッシリアの捕囚となり、もう一つはバビロンの捕囚になりました。でも彼らは一つの民であり、キリストのご支配のもとにもう一度一つにされます。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も断たれる、と書かれています。これらは攻撃用の武器全体を表しています。ユダヤ人たちは、もはや軍備を必要としなくなるのです。またここには、この方は諸国の民に平和を告げ、と書かれています。イエス・キリストが来られ、平和を打ち立てられるまでは、この地上は決して平和になることはありません。イエス・キリストだけが世界的平和をもたらすことがおできになります。私たちは戦争によって地上に平和をもたらすことはできません。イエス・キリストだけが不義を倒すことによって地上に平和をもたらすことがおできになります。そのことは主がもう一度この地上に来られるまでは実現しません。ゼカリア書9章の11節。あなたについても、あなたとの契約の血によって、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。あなたについてもとは、苦しんでいたイスラエルの敬虔な残りの者たちを指しています。人類の唯一の解放は、契約の血を通してしかありません。そしてその契約の血は、新約聖書の血であり、キリストの血です。 人間は自分の自由についてよく語りますが、今人間は自分が実際に罪の奴隷であることを認識してはいません。人間はローマ人への手紙7章の14節に書かれてあるように、売られて罪の下にあるものです。つまり、罪の奴隷なのです。麻薬中毒から解放された何百人という人たちから手紙をもらいます。彼らはどのようにしてそのような状態から解放されたのでしょうか。それはキリストの血による罪の許しによって解放されたのです。罪からの解放を求めて主に立ち返ることによってだけ人は罪から解放されるのです。主だけが囚われ人を水のない穴から解き放すことがおできになるのです。ゼカリア書9章の12節から13節。望みを持つ囚われ人よ。砦に帰れ。私は今日もまた告げ知らせる。私は2倍のものをあなたに返すと。私はユダを曲げて私の弓とし、これにエフライムを仕えたのだ。シオンよ、私はあなたの子らを奮い立たせる。ヤワンはあなたの子らを責めるが、私はあなたを勇士の剣のようにする。私はユダを曲げて私の弓とし、と書かれています。今私たちはキリストが統治される千年王国を望み見ています。その日この世のすべての国々が主に膝をかがめます。キリストがもう一度この地上に戻って来られるとき、そのときこそが本当の勝利の入場となるのです。ゼカリア書9章の14節から15節。主は彼らの上に現れ、その矢は稲妻のように放たれる。神である主は角笛を吹き鳴らし、南の暴風の中を進まれる。万軍の主が彼らをかばうので、彼らは石投げを使う者を滅ぼして踏みつけ、彼らの血を葡萄酒のように飲み、蜂のように祭壇の四隅の角のように満たされる。これはキリストが来られるまでの描写です。人間がこの地上に千年王国をもたらすことはないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、来られるべき王というテーマで、ゼカリア書9章9節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。